次はお知らせです。町線カフェ交流サロンにあります。実は身近にある貧困。11月18日土曜日10時から11時半までです。場所は町づくりセンター1階交流スペース。内容は、貧困と聞いて何を思い浮かべますか。今見た目だけではわからない貧困があり、制度や支援の手が届かず苦しんでいる人が増えています。まずは知ってください。ゲストは渡辺ゆりかさん、草の根支え合いプロジェクト代表理事です。名古屋市子ども若者総合相談センター長です。申し込みは不要で、費用も無料となっております。お問い合わせは立つ瀬があるか 56-0602 までお願いいたします。次にクールチョイス、エコサテライトブース、そして猫の譲渡会です。地球温暖化防止のために国民運動クールチョイスを啓発するブースを出展します。また引き取り手のない猫について、新しい飼い主さんを探すための譲渡会も合わせて開催します。クールチョイスエコサテライトブース、時は11月12日日曜日9時半から15時まで。内容は省エネに関する丸×クイズを実施します。同じく猫の譲渡会も11月12日日曜日13時より15時まで。この譲渡会は当日は申し込みのみで、お引き渡しは後日になります。場所はエコハウスです。これらのお問い合わせ先は環境課56-0612までお願いいたします。次に新鮮野菜の収穫体験。長久手農学校で育てた美味しい新鮮野菜の収穫体験を行います。 ご家族で一緒に野菜の収穫を楽しみ味わいましょう。時は11月25日土曜日10時より13時半まで。小雨でしたら結構いたします。場所は旧収出荷選果場、今は長久手農学校補助となっております。対象になる方は市内在住の家族10組、1家族5人までです。費用は1組2,000円。申し込みは11月1日水曜日から15日水曜日までに申し込み用紙を郵送またはファックスで提出、申し込み多数の場合は抽選となります。これらのお問い合わせ先は緑の推進課 56-0620 までお願いいたします。では健康福祉からのお知らせを。骨密度測定会。骨密度を把握し自身の生活を振り返りましょう。12月7日木曜日9時半より15時まで。受付時間は30分ごとになります。保健センター3階の会議室です。今年度中に測定会に参加した人を除く市内在住の人先着120人。内容は骨密度測定個別相談となります。申し込みは11月20日月曜日9時から健康推進課の窓口または電話で申し込んでください。この測定会は素足で測定しますので軽装で お越しください。体制分分析装置測定会も同日に開催いたします。ボラ活ボランティアカフェです。知っていますか。介助犬訓練と支えるボランティア。ボランティアについてお茶をしながらのんびりお話をしませんか。 今回の会場は介助犬総合訓練センターシンシアの丘です。シンシアの丘の見学とそこでのボランティア活動についてお話もします。11月18日土曜日10時から11時半場所は介助犬総合訓練センターシンシアの丘です。対象となる方は市内在住在勤在学の人先着20名まで。申し込みは11月1日水曜日から15日水曜日までに電話で申し込んでください。これらのお問い合わせ先は社協ボランティアセンター 61-3434 までお願いいたします。世界糖尿病デー in 愛知医科大学病院。毎年11月14日は世界糖尿病デー、糖尿病について多くの人に知っていただくことを目的に制定された国際デーです。愛知医科大学病院でもイベントを開催します。11月13日月曜日から17日金曜日まで、時間は9時から15時です。場所は愛知医科大学病院1階オアシスホール、2階健康情報教室アイブラリー他になっております。内容は糖尿病教室、血糖測定体験、運動療法体験など、これらの申し込み、問い合わせ先は愛知医科大学病院糖尿病療養支援チーム、これは病院管理課です。 62-3311 までお願いいたします。次に人権講演会のお知らせ一つを申し上げます。障害者の人権と介助犬の役割について、これをテーマにした講演会を行います。申し込みは不要です。12月1日金曜日10時から11時45分まで、文化の家森のホールで行われます。講師は高柳智子さん、社会福祉法人日本介助犬協会専務理事のお話です。これらの問い合わせ先は福祉課 56-0614 までお願いいたします。暮らし環境のお知らせです。マイナンバーカード通知カードの休日窓口の開設です。平日にマイナンバーカード通知カードを受け取れない場合や申請受付のために休日窓口を開設します。時は11月26日日曜日9時から12時40分まで。場所は本庁舎1階市民課です。これらの問い合わせ先は市民課 56-0607 までお願いいたします。社会保険料控除証明書の発行、これについてお知らせします。平成29年1月1日より9月30日に国民年金保険料を納付された人に対し、社会保険料、これは国民年金保険料です、控除証明書が11月上旬に日本年金機構から送付されます。年末調整や確定申告の際には必ずこの証明書または領収書を添付してください。10月1日から12月31日までの間に今年初めて納付された人には来年2月上旬に送られます。これらの問い合わせ先はナビダイヤル 0570-003-004 までお願いいたします。次にゴミの野焼きは法律違反。ゴミの野焼きは煙や匂いが発生し、洗濯物を干せなくなったり窓が開けられなくなって迷惑する人もいます。農業を営むことにより出た草の焼却などの禁止 これは禁止なのですが、禁止の条例もありますが、風向き、量、時間帯など周囲には十分配慮をお願いいたします。これらの問い合わせ先は環境課56-0612までお願いいたします。11月15日県内一斉農残業デー。県が労使団体等と構成する愛知ワークライフバランス推進協議会が実施している愛知ワークライフバランス推進運動では、11月の第3水曜日を県内一斉農残業デーと定め、働き方を見直す契機となるよう普及活動に取り組んでいます。今年は11月15日水曜日が県内一斉農残業デーとなりますので、当日は効率よく仕事を進め、定時退社をして自己啓発や家族との時間をお過ごしください。次に、放置自転車クリーンキャンペーン月間。困ります。自転車置き去り知らんぷり。長久手市では昨年324台の放置自転車を処分しています。放置自転車は通行の妨げになるばかりでなく、犯罪の温床となりかねません。一人一人が駐輪マナーを守って、放置自転車のない快適な街づくりにご協力ください。自転車等は犯罪です。長久手市では平成29年1月から9月末現在で85件の自転車盗難の被害が発生しています。盗難自転車は別の犯罪に使われたり、乗り捨てられて放置自転車になる場合があります。では5つのキーワードを申し上げます。自転車から離れるときは短時間でも必ず鍵をかけましょう。ワイヤー錠などを使って2ロックにしましょう。防犯登録、記名をしましょう。路上等に放置せず駐輪場に駐車しましょう。盗難にあったら警察に盗難届を出しましょう。これらの問い合わせ先は安心安全課56-0611までお願いいたします。
代わりまして、年末調整等説明会、青色申告決算説明会のお知らせです。年末調整等説明会は、11月15日水曜日、10時から12時まで。対象は、源泉徴収義務者、法人及び個人の白色申告の人。青色申告決算説明会は、11月15日水曜日13時30分から15時30分まで。対象は個人の青色申告の人です。場所はいずれも日清市民会館小ホールです。この問い合わせは昭和税務署052-881-8171です。新城名古屋藤ヶ丘線の運行について、平成28年7月1日から新城市と藤ヶ丘駅、長久手古戦場駅を結ぶ高速バス新城名古屋藤ヶ丘線が運行しています。新城市方面の観光地へのアクセスとしてぜひご利用ください。運行区間は長久手古戦場駅、藤ヶ丘駅から新城市の間で、新東名高速道路、東名高速道路を利用しています。運行本数は平日1日3便ですが、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日は2便になります。運賃は片道大人1000円、子供500円です。予約は乗車する1ヶ月前の午前9時から行っています。高速バス専用ダイヤル 44-8412、年中無休で9時から19時まで行っています。次は健康福祉関連のお知らせです。季節性インフルエンザの予防。季節性インフルエンザは流行性があり、一旦流行が始まると短期間に多くの人へ感染が広がります。日本では例年12月から3月が流行シーズンです。インフルエンザにかかった場合、早めに医療機関を受診しましょう。予防のポイントとして、1、流行前にワクチン接種を行いましょう。2、帰宅後はうがいと手洗いをしましょう。3、十分な休養とバランスの取れた栄養摂取を心がけましょう。以上です。このお問い合わせは健康推進課 63-3300 です。次は市政情報のお知らせです。新教育長の就任について、平成29年9月30日に堀田真由美氏が退任し、平成29年10月1日に川本忠氏が教育長に就任しました。理にも秋色ウォーキング第1回11月5日日曜日、コース名は深まる秋を堪能デジタル祭り2017ウォーク。スタート駅は愛・地球博記念公園駅、ゴール地点は愛知県陶磁美術館、最寄りの駅は陶磁資料館南駅です。第2回11月26日日曜日、コース名晩秋の井高緑地散策ウォーク。スタート駅はリニモ藤ヶ丘駅、ゴール地点は長久手中央2号公園、最寄りの駅は長久手古戦場駅です。第3回12月10日日曜日、コース名愛観リニモ沿線をめぐるリニモ沿線合同大学祭コラボウォーク。スタート駅は愛知環状鉄道保見駅、ゴール地点は森コロパーク地球市民交流センター。最寄りの駅は愛・地球博記念公園駅です。次は11月みんなの掲示板からです。土鍋の集い、秋の味覚を堪能しながらゆっくりお話ししませんか。時は11月18日土曜日10時45分から12時半まで。場所は日照航空矯正ステーション。対象は今回は大人のみの会です。内容は地域の皆さんで気軽に楽しく食事を囲みます。費用はお一人500円です。第3回つながるココフェスタ、40以上の健康、癒し、グルメが出展する秋祭り、子どものステージ発表や宇都宮聡医師の講演会も同日開催します。時は11月5日日曜日10時から16時まで。場所は古戦場西交差点の南東角です。内容はメイン会場ではタロット占い、オーラ測定、長久手産有機野菜販売も行います。これらは無料ですが、講演会は2000円です。講演会はお申し込みが必要です。この問い合わせはフィレックス 052-705-2575 です。先ほどの土鍋の集いのお問い合わせ先は日照航空矯正ステーション、電話番号64-5331です。 次は町の話題からです。市民記者ファーストサーブさんの記事から、彼岸花の咲く頃、彼岸の入り前後になって市内の田んぼのあぜ道や金流川周辺で彼岸花が見ごろを迎えました。彼岸花の甘い香りに誘われたのか、アゲハチョウが花から花へと飛び回っていました。第7回長くて金流川ウォーク、9月広報みんなの掲示板で、金流川の身近な自然を感じながら歩きませんかを見て参加しました。参加人数は老若男女約100名でした。いつまでも健康な歯で美味しく食べて元気な生活を送っていただくために、80歳、85歳、90歳で20本以上の歯を保つことを今年度に達成された方々が9月18日月曜日祝日に表彰されました。ここには8020運動で表彰された36名の皆さんと、8520-9020運動で表彰された17名の皆さんの写真が掲載されています。地域伝言版から、長久手市市内一斉防災訓練を行います。平成29年11月19日日曜日午前9時地震発生。西小学校区まちづくり協議会では、無事カードと避難者名簿を皆さんにお渡ししています。無事カードはご家族、近隣、地域の皆さんに無事を知らせるためのカードです。外から確認できるように玄関または門のところにかけてください。避難者名簿も皆さんの安否を確認するために使用するものです。お近くの一時避難場所、公園の受付に提出してください。以上は西小学校区まちづくり協議会でのお知らせです。次はドクターからあなたへ、毒出しうがい法について、横井デンタルクリニック横井秀臣医師のお話です。今日は毒出しうがいのお話をします。人間の口腔内には何億もの細菌が住みつき、歯や歯肉に害を及ぼすだけでなく、体内に入ると脳梗塞や心筋梗塞、糖尿病、また早産や低体重児出産などリスクが高くなるという報告もあります。こうした悪玉細菌の住処であるプラグを歯石になる前に取り除く作業が毒出しうがいなのです。この毒出しうがいが上手にできれば、極端な話、歯磨きも不要となるのです。それは1日3回食後に毒出しうがいをやるだけです。それが習慣になると虫歯や歯周病の進行、また口臭も止まります。次に毒出しうがいの手順と方法を説明します。 1. 食後にうがいをします。姿勢はできるだけ正面を向いてから口に水を含みます。水の量は口の中3分の1程度が良いと思います。自分の適量を覚えます。 2. 口を閉じたまま、歯間に水を通す要領でくちくちと力強く10回程度ゆすぎます。その後水を吐き出します。 3. 同じ要領で水を含み、歯の裏側を舌でこすりぐちゅぐちゅして水を吐きます。4. 次に同様にして唇で歯の表面をこすりながらぐちゅぐちゅをします。水を吐き出してから歯の表面と唇と舌で触れてみると、ぬるぬるした感じはなく、つるつるした感触を感じます。この方法は舌と唇を動かすことで 航空筋を鍛えることにもなり、誤嚥やむせの予防にもなるのです。以上、簡単に毒出しうがいを説明しましたが、1日3回、毎食後、時間を置かず行うことが肝要です。以上、ぜひ試してみてください。以上、歯科医の収入が減ることを覚悟でお話ししました。一平と一服、ボリューム51、本当の市民参加のまちづくりが始まった。今、長久手市では、今後のまちづくりに大きく関わる計画と条例づくりを進めています。一つは、今後のまちづくりの指針となる総合計画、愛称長久手未来図。もう一つは、まちづくりを進めていく上でのルールを定めた仮称自治基本条例です。8月下旬から9月上旬にかけて、この計画と条例を広く市民の皆さんに知ってもらい、話し合い、考える会合を小学校区ごとに開催したところ、6小学校区で約230人に参加をいただきました。私もすべての小学校区に顔を出させていただきました。会合では自分が暮らす小学校区の好きなところ、課題に感じるところを個人で書き出した後、同じ課題を持つ人同士がグループになり、グループごとに、例えば防犯パトロールの数を日本一にするにはといった課題解決のためについ行動したくなる問いかけを考えました。終了後のアンケートでは、みんなが同じことで悩んでいることが分かり、少し安心した。多くの問題が人と人がつながることで解決できると感じた。こうした場に出てみるのもいいなと感じた。などのほか、意見をどう計画に反映していくのか見えないといった感想もいただきました。6回とも経営企画課の職員が進行役を務めましたが、回を重ねるにつれ進行が上手になりました。市民として参加した経営企画課以外の職員の中には、同じ市職員が進行役を務める姿に刺激を受けた者も多数いたようです。長久手市の最初の総合計画は昭和49年に作られましたが、その時すでに住民参加と書かれていました。以降、現在の第5次総合計画まで、いずれにも住民参加のまちづくりと書かれていますが、いまだに住民参加のまちづくりは実現できていないと思っています。今回、次期総合計画のために集まった市民の皆さんが、生き生きとした笑顔で、ワクワクしながら話し合っている姿、職員が互いに刺激を受けて取り組む姿を見て、私は今、まさに本当の市民参加のまちづくりが始まったと感じています。一方で、長久手市主催の取り組みへの参加をためらう方にお聞きすると、長久手市のことを全く知らないから意見を言えない、だから参加しないと言われる方がいらっしゃいますが、見学だけでも大丈夫です。今日は見学だけと受付でおっしゃってください。まずは一人でも多くの方々に市民の皆さんが生き生きと話し合いをする姿を見ていただきたいと思います。次期総合計画、愛称長久手未来図のテーマ別検討会は11月3日金曜日祝日と11月26日日曜日9時半から12時まで福祉の家2階集会室で行う予定です。これで一平と一服を終わります。最後に長久手市の統計情報をお知らせします。平成29年10月1日現在、総人口は57,195名、プラス52名、男性は28,420名、プラス20名、女性は28,775名、 プラス32名。世帯数は 23,227 世帯。3世帯増えました。9月の月間移動数、転入は275名、転出263名、出生61名、死亡21名でした。
これで広報長くて11月号を終わります。皆様、秋の味覚を楽しみながらお元気でお過ごしくださいませ。